ロミーの日だまりの中で Love Myself。Hello everyone, it's Romy. How are you doing tonight? 皆さんこんばんは。パーソナリティのロミーです。今晩もよろしくお願いいたします。自分のことが嫌い。自分に自信がない。誰かに愛されることで自分の存在を認めたい。私は今までずっとそう思いながら生きてきました。でもたくさんの出会いによって私は今自分のことをやっと受け入れることができ始め、毎日穏やかに過ごせています。この番組では私がたくさんの方々にいただいた優しさや愛、毎日が笑顔いっぱいになる言葉や生き方のヒントなどのメッセージを皆さんにお伝えしていきたいと思っています。はい、ということで今日は10月前半の放送となっています。お天気どうなってますかね。今日はですね、8月の、18日かな、収録日なんですけれども、私ちょっと早めにね、最近収録してるんです。なのでこの放送がね、流れる頃はもう2ヶ月も先ということで、まあ、全然多分もう皆さん8月どんな感じっていうのを忘れてらっしゃる頃かもしれません。もうね、今日朝からですね、まあもうずっとこの、まあ、豪雨災害というか、もうずっと雨のね、あの降ってたこの週の今時なんですけれども、朝から私が、ね、普段住んでいる尾道もですね、川が氾濫してテレビでやってたよっていうのも聞きまして、なんか本当にいつもだったらね、テレビで見ているよその土地のそういった災害とかを見ていて、なんかやっぱり他人事って言ったらいけないけれども、身近に感じないこと、やっぱりそれをやっぱ肌で感じるっていうのは怖いなと思いながら、毎日いろんなことが起きてますけど、自分の身にいつ本当に命の危険を感じることが起きるのね、分かんないなっていうのを今日もね、朝テレビでやってたり Facebook で上がってるのを見て思いました。皆さんがね、この8月9月を過ぎて10月、少しでも心が穏やかに過ごせていることを願っております。ということで今日ね、9月じゃなかった10月の前半の放送ですね、ですけれども、今回もロミの一人語りということでなってます。先週収録したばかりで1週間しか空いてないんですけれども、まあもうちょっとでも、心に浮かぶことをつらつらと喋ろうかなと思ってごさせていただいてます。今日もどうぞお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは、パーソナリティのロミーです。今晩もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、1週間前にお話ししたばかりっていうか、まあね、9月の後半の放送で、まあいろいろあって大変なんだっていうお話はしたと思います。ずっとね、うちで25、6年働いてくださっていて、まあうちの父が亡くなってからね、亡くなる直前ぐらいからかな、ずっといてくださったその板前さんがね、辞めるということで決められたり、すごく去年から来てくれてよくしてくれていたアルバイトの大学生の女の子が辞めるって言ってね、来たりということで、私が厳しすぎたから2人が辞めるという決断をしたのかなと、先週の放送ではかなり落ちてましてですね、ご心配かけたかもしれませんが、この1週間でですね、なんか不思議なことじゃないんですけれども、心にもたくさんの変化も起きましたし、今日はすごく安定しています。まあ、もちろんね、このアップダウンってあるんですけれども、まあもう本当ね、この前もお話ししたように、その板さんに関しては、まあこの2年間かな、私が尾道に帰って、母が病気になることによって、私がまあお上の代わりじゃないですけど戻ってやるようになって、でまあ自分の実家のお店がね、 クオリティというかの接客の面だったり、お料理よりも接客の面でクオリティが悪いって低いっていうことを、まあ、結構言われているのを聞いてしまってですね、もうこれはやばいと、このまま行くと本当に、まあ、6代続くお店なんですけれどもダメになってしまうかもしれないって思ってですね、結構この1年2年間従業員さんたちのその接客だったり、まあ、まあ姿勢というか態度というか、それをすごくですね厳しくっていうか伝えることを伝えて、理由もちゃんと話してをやってきてたんですけれども、まあその、まあ、もう2年にもなるとね、私もやっぱりちょっとまあ言い方もきつかったりですね、まあ、追い込んでしまったのかなと思ってみたり、うん、っていうのがあって、まあ、私が原因だ、私が悪いっていうふうに先週はですね、もうすごく自分を責めていました。でもですね、まあお二人とはですね、まあもう辞めると言われても2週間、3週間ぐらい経ってるのかな、3週間ぐらい経ったんですけれども、すごく落ち着いて安定してですね、もう普通にまあお仕事もしてくださってますし、もちろんね、私自身も気持ちを切り替えて、お話をしたり、でも伝えるべきことはやっぱり伝えないと、せっかくお金をね使ってくださって、遠いところから来てくださって、で1日3食しか食べれないじゃないですか、だいたいまあ普通の食事ってね、おやつとか抜いて、その1食のうちの1つをうちで召し上がっていただけるということにやっぱり感謝をしながら、それなりにやっぱり私たちは返していかないといけないっていうのはすごく私はあるので、そういうで大切なことは伝えながらですね、やっていくことで、まあ本当にうまく回り始めたなと。で、落ち込む時ってもうそこのもう目の前の本当のなんか悲しみとか苦しみとか辛さとか怒りとか、そういうものしか見えてないんですけど、本当に後になってね振り返ってみると、あれがあってよかったなっていうことがもう ほぼほぼ本当にほとんど 100% なんだなっていうのを今回も体験しました。まあ、本当にまあその人その人の考え方があって、まあ特にね、私が今思ってるのは、まあテレビとかもそうだけれども、いろんな人いろんなねまあ方がいらっしゃって、私もそうですけれども、誰かについてこうだああだっていうことを感じて怒ったり、まあ悲しんだりとかっていうことって、まあ結局、うん、もうそろそろ私はそこをなんか卒業したいなっていうのを今回すごく思いました。もちろんそのきっかけをねくださったのもあるんですけど、まあ、今なんかね私むちゃむちゃハマってるのが、朝の情報番組のスッキリでやってるボーイズグループをオーディションがあるの、皆さんもう10月って言ったらもう終わって冷めてるぐらいかもしれないんですが、スカイハイさんって言ってね、元トリプル A っていうか、トリプル A は今休止されてる、活動休止されてるんですけど、彼がなんか自腹でなんか1億円かなんかを出して、その自分で会社を作ってボーイズグループのオーディションをやると。でなんかすごい数の人数から最終7名までね絞ったんですけど、去年は JY パークさんのね20かしか分からんけど、それがすごく盛り上がったんですけど、まあ、今回はねなんかそのボーイズグループを今年やってて、まあ、初めはなんかまあ似たようなことやるんだなと、まあ別になんかやっぱりでもその NiziU のその JY パークさんので盛り上がって終わった後に見るので、なんかやっぱちょっと大したことないかなみたいな感じで見てたんですけど、まあハマりましてですね、多分NiziU の時よりは、まあ、女性のファンの方がすごく多いんであれなんですけど、まあいろいろね人がどんどん成長して変わっていく姿とか、あと歌もダンスもレッスンを受けてこんなに変わっていくのかっていうのを見てですね、すごいなーっていうのがあって、もうすごく私ももうついつい見てしまってたんですけど、その中で一人のメンバーがですね、結構まあ、週刊誌で報道されたりとか、なんか結構ネットでですね叩かれてて、で彼を選ぶか選ばないかっていうところで、そのまあ最終的には選ばれたんですけど、それをね書かれて、なんかネットで書かれてることに関して、そのスカイハイさん日高さんはですね、なんかそれを背負って、一緒に背負ってグループで行こうと思うっていう風な形で、たとえその悪影響になるかもしれない、他のメンバー選んだ6名のメンバーに迷惑になるかもしれないし、ボーイズたちのそのグループが売れていく上ではマイナスになるかもしれないけど、それを一緒に覚悟 決めてやっていこうと思うっていうことをですね、相手に伝えて、それも自分も、ね、君もそれをやっていける覚悟があるかみたいな話をされて、やりますっていうのをテレビでやって見てたんですよね。で、まあそのネットでとかすごいね、どれだけこれがそういう誹謗中傷が続くかわからないけどって、そういうことをですね、そのオーディションの最終審査の決定の時に言われてて、何が起きてるんだろうと思って見た時に、すごくやっぱり叩かれてるんですよね、彼の態度だったり。彼が選ばれるんだったらもう応援しませんっていう声もあったし、あの性格がああだこうだとか書いてあってみて、まあ、もちろんそれって自由だし、その人たちが感じることだし、もう私も正直、あのこの人ちょっと苦手だなっていう、なんか自分が自分がみたいな面がすごい出てたので、なんか苦手だなっていうのを感じてて、まあ人が受ける印象ってあるじゃないですか。でもそういうのって結局、まあメディアが演出、メディアのその演出の仕方だったり、そういうみんなが腹が立つところだけ切り取ってたりとかって絶対あると思うので、まあそういうのを見ながら、ああなんかもう私ももちろんそういう感情は持ったけれども、なるべくこれからのなんか残りの人生じゃないけれども、そういう感情を持つのをやめようって、すごくなんかやめようっていうか、持たなくてもいいような心の状態でいたいなっていうのをすごく感じました。なのでもちろんね、自分の実家のことを言うと、お店を良くするために伝えるべきことは伝えていこうと思うし、お話もしようと思うし、ただ前のようにやっぱ感情的になったり、私のいいところでもあるんですけど、やっぱり気持ちが入ったり、思いが強かったり、情熱だったり、そういうところを押して人を感動させるっていうところは、感動ね、人が感動するっていうことはすごくいいことだと私は思ってるし、私も嬉しいんだけれども、反対にそのマイナスな面での気持ちの感情が出た時に、相手をそういうふうに相手の悪いところっていうか、直してほしいところにフォーカスしすぎるのではなく、そこをですね、周りからの穏やかなっていうかな、なんか柔軟に対応できたらいいなっていうのを今回すごいこの1週間で感じましたね。だからもう本当に私のテーマ、4年前に初めてアクセスリーディング、吉武大輔さんのアクセスリーディングのゼロ規制として行った時に、何回目かな、2回目か3回目の、あ、2回目の合宿の時かな、の時にそういうなんか私のセッションしてもらったんですよね。その時に言われて、もう自分の口から出すんです、出てきたんですけど、私の一番の直すところっていうか、一番のこの本丸というか課題は、ジャッジをやめるっていうことだったんですよね。で、その時もう 3,4 年前にもう出てたことなんですけど、このジャッジは自分に対してのジャッジだけじゃなくて、もちろんね、周りの人に対してのジャッジっていうのがまあ普通思えるんだけど、私の場合はもう超自分のこともジャッジして、私はこうこうこうだからダメだとか、私はこうだからもうすべきじゃないとか、結局その自分の判断基準でジャッジをするというのもずっとやってきてて、4年ぐらい前に吉武大輔さんですのね、ひろみの本丸は、一番だ、あれはもうジャッジをやめることだよっていうことを、私の口から引き出してもらって、ずっと思ってて、頭にはずっとあるんですけど、何かあればすぐジャッジをするっていうのを繰り返してました。でもこれをね、ちょっと本当に今のここまで来て、ジャッジをやめようっていうふうに、というかもうジャッジ必要ないなっていう感じに慣れてきました。本当ね、なんかこれも一人じゃ気づかなかったし、結論として出すことができなかったなっていうのを思ってて、昨日ね、ある大学生のことですね、お食事にランチに行ってですね、話してて、でまあいろんな人生の話をしたり、私の大好きなタイ料理を食べに行ったんですけど、すごくいっぱい食べて、で話してるね、後半ね、カフェに行って話してたら恋愛相談を受けたんですよね。でまあ男の子なんですけど、男の子のしてのとしての恋愛に対するその今の思いとか、なんか考え方とか感じてることとかっていうのを聞くと、みたいな、いわゆる男子あるあるだなと。で、女子の側からすると、あ、もうそれ嫌だっていうことをですね、もうなんかやっぱ19、20歳の男の子がやってるわけですよ。でもすっごい可愛いんだけど、まあ、これも結局ジャッジですよね。男の方から見ると、こうこうこうでこうだからこういうふうに感じてる、こう思う、 で反対に女性の方からすると、あもうそんなのも絶対あの何やめてとかって思うようなあの話を聞いて、あこれもジャッジだなと思って、で、まあ、彼にはね、その大学生の彼にはまああのあんまり考えすぎず、とりあえず一緒にいたかったら一緒にいればいいし、あの好きかなとか好きかわからないとかいう気持ちがあるんであれば、もっと時間かけて見ていった方がいいよみたいな、早くなんとかしなきゃいけないとか、なんとかすべきとかっていうことですごく悩んでて、でそれを思うときに、ああジャッジっていうか、いろんな人はいろんな考えとか受け止めあるんだなっていうのをすごく感じて、まずそこで一回腑に落ちたっていうのが一つと、あとですね、夜はまた別の方とですね、お食事にちょっと5時ぐらいからご飯食べに行ったんですけど、彼女がですね、この久しぶりに、何ヶ月ぶりか1年、結構ね、ずーっと2人でなんか食事とかカフェとかに行くこともなくですね、ただすごいなんか昔の彼女を私はすごく知ってて、2年前かな、2年前の彼女の状態っていうか、いつものその雰囲気というか知ってて、すっごく変わったんですよね、最近ね。こんなに笑顔で、こんなになんか明るくて、なんか昔っていうか2年前はすごく怒りがすごく強くて、なんかいつもなんか表面ではそんな出さないんですけど、多分感情、怒りの感情をずっと心の中に溜めてるんだなっていうのをすごく感じることがあったんですけど、まあ久しぶりにですね、特に1年ぶりぐらいかな、すごいゆっくり4時間半ぐらい喋ったんですけど、まあその彼女の激変ぶりというか、その変化を見てですね、目の当たりにして、すごくなんかまあ嬉しかったし、反対になんか、あ私の今の現在地っていうのが、まあ、まあね、その彼女が今その2年間を通してやってきたこと、経験してきたことを私も当時やってたんだなっていうのを昨日話をしながら思わせてもらいました。で、なんかその中でね、まあ私がそのずっと心に持っていた、私が一番嫌なことっていうのが、やっぱりあの今もそうなんですけど、大学生のことも、まあ、今回辞めるとか辞めないとか話になって、一番のやっぱりんって思うことは、あの LINE とかメッセンジャーとか連絡した時に返事がないことなんですよね。で、まあ、当たり前なのかもしれないけど、大学生のことかって2日3日既読にならず、そのまま LINE でずっと置いてあったりとかするんですよ。これ普通なのかな。で3日ぐらい経った時に既読になって、で忘れた頃に返事がやってくるっていうのが、私はちょっとそれが耐えれなくてですね。で実はそれは大学生の子だけじゃなくて、まあそのある仲の良かった友達っていうか、一緒にある活動をしてた友達と、まあその活動のグループを離れることになった原因は、彼女に対しては私が思いをすごく込めて書いて伝えたかったことを送ったんですけど、4、5日経っても返事が返ってこなくて、既読にもならなくて、で他の Facebook とかではいろんな人とのやり取りをしてたり、なんかそのセミナーとかに出てるのを見て、ああなんか開けてもらえないっていうか、その読んでもらえない、返事がもらえないっていうことが私にとってすごいやっぱ嫌なんですよね。私それがすごい嫌で、もう嫌で嫌でたまらなくて、結局あ彼女ともうこれ以上一緒にいるのやめたと思って、まあ、離れてしまったんですね。で今回の大学生の子も返事がないっていうことが、まあ、私としてはお仕事のことなので、シフトに明日出れるとか明後日出れる人がいないんだけどっていうのに返事が返ってこないっていうのがもうすごい嫌で、でそれでお仕事的にそれはダメやろっていうふうなことを言うんですけど、まあでも大学生、まあ、彼女の場合は特に私がそのなんかやっぱりメンタルで追い込んでたからな、なんかそれで返事来なかったことがすごいやっぱり、うん、原因なんだってことに今朝ですね気づきまして、私のそのさっきのジャッジをしないっていうのと、もう一つは多分ね、自分がやりたくないこと、面倒だなと思ってること、苦手だなとか嫌だなって思ってることから逃げるっていうところがある時に、私は多分それがすごくイラッとしたり、なんでって思うってことに気づいて、それって今の私に返してみると、もう今のちょうど私にバチッと当たってて、例えば去年1年間やった補助金の申請を、小規模事業者補助金って100万円の上限枠の分があるんですけど、それを提出するのもギリギリになって提出3月して、 でずっと返事が返ってこなかったのが2週間ぐらい前に返ってきたんですけど、まあ、資料のね、あれですよ、不備で返ってきて、めっちゃちっちゃい字でいっぱい書いてあるんですよね。これがこうこうこうで、これを訂正してください、提出してください、金額が違いますとか、それがブワーって20個ぐらい項目があって、で、まあ、最近老眼なんで読めないじゃないですか。でそれを見た瞬間に、あ、もう無理と思って、まあ、お盆休みだしと思って、そっと封筒に戻してですね、ちょっと目につかないところにも置いてるんですね。で、まあ、そういうことだったり、あとなんかセールスだったり、友達なんだけど、知り合いなんだけど、すごく向こうは良かれと思って言ってきてくれてる、なんかお誘いにノーと言えず、返事をずっとかけずに置いていたり、ですごいもともと仲の良かった友達から連絡が来るんだけど、やっぱ体がしんどいとか、お店が忙しいとか、もうそんな気持ちになれないっていうことでちょっと置いてたりって、私がもうやってることが結局私の周りの人たちにされて、私が一番嫌なんだっていうことにやっとですね、今朝気づきました。なのでもう今日ね、まあ朝も一件またメールが来たと思うので、すぐ返すことをまず心がけたらすごいすっきりしたし、で、連絡しなきゃね、会社の社長さんにちょっとこれ、まあ、マンボウにもなるしね、これ言わないといけない、嫌だなと思って連絡したら、もうすぐ連絡ついて、ありがとうありがとうって言ってもらえて、あのモヤモヤしてどうしようどうしようと思った気持ちは何なんだろうかっていうのも感じたりとか、なんかほんとすぐにね、そういうふうに結果として返ってくるんだなっていうのを気づきましたね。なので、もしも皆さんの、皆さんの生活の中で、この人のこれが嫌とか、この人のここが気になるっていうことは、多分ですよ、多分自分ができていないことだから余計腹が立つっていうところがあるんだっていうのを今日ちょっと気づいてですね。なので、もしも、そういうことがあったら、私の場合だったら、なかなか返事をくれない友達が嫌だ。待てない。イライラする。気になる、悩むっていうふうに考えなくてもいいことをどんどんどんどん妄想に入っていくんですけど、これって実は私のことだっていうことをですね、気づけて、でそれを解決するために、もう来たらね、何も考えず頭でごちゃごちゃいろいろ考えるのをやめて、すぐに行動するっていうふうに、もうちょっと今日から切り替えましたので、これがどう現実を変えていくかね、でやってみようと思います。こういう心のこととか見えないことっていうのは現実で答え合わせするんだよっていつも吉武大輔さんは言ってるので、これがね、私のこの行動を変えることでいろんなことがスムーズに回り始めたら、もう本当にそれが正解だったんだなっていうふうに受け取ろうと思ってます。なので皆さんもね、なんか、ああそういえば昨日こういうことがあって嫌だなとか、いつもこの人を変えてくるんですよ。同じ人じゃなくて、もう A さんでも B さんでも C さんでも、同じことでイラッとくることっていうのは何なのか、まあ、それをちょっと、まあ、紙に書き起こすのが一番いいらしいんですけど、紙に書いてみて、共通点、 A さんにこう言われた、これが嫌だった、 B さんにこうされた、悲しかった、 C さんに言われた、あもうちょっと嫌だ、ほっとこう、距離を置こう、会いたくない、連絡するのやめようっていうのを全部紙に書いてみて、そこに共通する点が何なのか、でその共通する点がおそらく自分の姿というか、自分がこれが変えたら変わるのになーって思ってるけどできていないことなんだなっていうのを今回思いましたので、ぜひ皆さんやってみてください。あとね、もう一つね、まあ、長くなりますが、直感の大切さっていうのをすごく感じてます。まあ、今チャネリングの勉強してるのもあるんですけど、昨日もね、その友達とお食事に行って話してる時に、彼女がこうこうこうなんでこうなんですよって言った中でですね、直感でピピッと思ったのが、あ、今この子の場合は、彼女の場合は左脳、頭で考える思考の方にすごくもう 100% ぐらい行ってるので、もっと直感大切にすればいいのになと思って、で直感をって言うんだけどね、できないんですよって話をして、で思った時になんかパッと思いついたのが、瞑想したらいいんじゃないのと思って言ったんですね。分かってるんですよ、でも瞑想苦手なんですよ、嫌いなんですよ、やれないんですよって言ってて、で実は私も瞑想が苦手で、今年に入ってなんか瞑想部っていうのが友達がやってる無料のやつがあって、朝5時45分かな、その15分間の瞑想に行ったんですけど、瞑想すること自体が苦痛で、瞑想難しいと思ってたんですね。でもチャネリングの勉強会っていうか、その講習を受けるという時にあるコツを教えてもらって、 まあ、その時間帯だったり、その体のまあ空腹な時だったりで、雑念が出てきた時の対処法とか教えてもらって、それをやって、瞑想がなんかその自分の、なんて言うんだろうな、もう何とも言えない、なんか繋がるのが分かったんですよね。で、それを昨日彼女に伝えて、いろいろやってみてって言って、じゃあやってみますって言って、今日、さっき LINE が来てですね、やりましたと。で、もう、その、私は20分やったらいいですよって言われたんですけど、彼女にですね、20分、私はできないから、15分でも10分でもいいらしいよっていうのを伝えてたんですけど、なんか10分やったらもうあっという間で終わりました、みたいな。ということで、このすぐ行動に移すの、彼女もすごいなと思うし、まあこれで、彼女がもしね、もう、よく言うのが、その車の前輪と後輪があって、まあ、反対、まあ、前輪と後輪っていうか、右のタイヤと左のタイヤがあって、右のタイヤばっかりがブワーって回ってると、同じところに空回りしてぐるぐる回るじゃないですか。左が回ってなかったら、中心に円を描くようにぐるぐる同じとこ回る。でも、左と右の回転率が同じだったら、同じ速さで、同じ回転で回ったら、まっすぐに行くっていうのが、あ、そこなんだなと思って、何事も偏ることなく、バランスよく、心と体、あとね、そのまあそういう見えない世界と見える世界、まあ、全部ね、どっちかに偏っちゃうとやっぱり難しい、なんて思考的になんか偏っちゃうと思うので、そういうバランスを取りながらやっていったらいいなっていうふうに思いました。はい、ということでですね、今日ちょっと本当に直感の大切さっていうのも思ったし、あと自分のその苦手なことっていうか、そういう腹が立つこととかっていうのは、自分の中でのこれからね、欠点ではなくて、これから大きく変わるヒントだったり、プラスなるポイントなんだなっていうことをめちゃめちゃ感じました。ということで、今日はこのあたりでエンディングに行きたいと思います。ということで、今日もありがとうございました。なんかね、本当になんかこの、まあね、毎回言ってるかもしれない、もうね、長年、もう今年で何年目 ?5 年目ぐらいラジオやってるんですけれども、まあ毎年毎回あだこうだあだこうだ言ってる私ですが、でもね、やっぱりこうやっていろんなこと感じて考えて、なんかやることですごくこのラジオでもアウトプットさせてもらって、すごく幸せだなと思ってます。本当ね、一人だとね、いろいろ考えて、その、なんていうんだ、今の現時点のここのね、悩むことも多いんですけど、やっぱり人とこうやって話したり、感じたりすることで、新たな気づきだったり、あと今日もまたこうやってやっていこうっていうふうに前向きな気持ちになれるなっていうのをね、昨日今日で感じれたので、皆さんも一人で悩むことなく、ね、周りにいる家族だったり友達だったり、信頼できる人たちとね、穏やかになんか話ができたらいいなと思います。でね、今日朝さっき、ここに来たんですけど、来る時にさっきもね、もう本当にスッキリばっかり私は見てるんですけど、スッキリのね、あるプロジェクトで、なんか一つになろうダンスワンプロジェクトっていうのをですね、今年もなんか全国の高校生ダンス部応援企画っていうのをされてるんですね。で、なんか、ま、なんか全国で、その、あるテーマソングがあって、今回、私は夜遊びの群青っていうのかな、その曲に合わせて、それぞれの高校で、自分たちも、なんか自分たちのダンス、振り付けだったり、衣装だったり考えて踊るんですね。で、今日やってたのが、なんか、中学校、全く学校に行けなかった女の子がいて、で、その子が高校に入って、通えるようになったと。で、ダンスというものを通して友達とつながって学校に行けるようになりました。で、その子が言ってたのが、今はいろんなことがあって辛くて悲しくて笑顔になれないこともいっぱいある、でも中学校で行けなかったけど高校に行くことによって学校に行けるようになった、そして今はコロナでやっぱりいろいろ考えることもあるけど、いつか思いっきり声を出して笑える日が来るまで信じて前に向かっていこうっていう言葉をですね、言ってた時に本当だなぁと思ってすごく感じました。ということで、毎日いろんなことありますけど、元気にやっていきましょう。 Thank you very much for listening tonight again. I'm very happy to spend time with you guys. See you next time. Have sweet dreams. Good night.